Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch. Minasan, konnichiwa.
Hello.
土曜日お昼前のひとときいかがお過ごしでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあアニア、年内もあと2週間ということになりました。
そうですね、あの早いですね。
早いよね。
今驚くところじゃないよね。いやい
やいや、はい、本当にそうなんだけど、毎回早い早いと言いつつ、とうとうこの12月、うん、真ん中まで来ちゃいましたよ。
そうですね、あの16日ということで、はい、
まあ、早いと言ってもしょうがないので、
はい、
一日一日大事に
大事に
やるべきことをやっていきましょう。
そうしましょう、はいはい。
さあ、ところで先日あの、はい、DJ をやるというお話がありましたけれども、はいはい、どうでしたか。
とてもとてもとても最高に楽しかったです。
そうですか、
はい、あの村上にね、あのクラブがあるんですけど、それはアンダーと言います、
う
ん、
はい。
でそこの人たちが交代交代であのイベント企画してて、そ の, あの、まあ、その企画したする人があのいろんな人たちに声かけていくんですけど、うん、その企画する人ももちろん DJ もやるし、
はい、
ゲストも呼ぶし、
はい、
であの私もあの2回目でこれであの出させていただいたんですけど、でそこであの、今回は、またモッツとか、パンクとかそのちょっとロック系とか、うん、そういうことをあのコンセプトだったものですので、うん、30分バツバツと
すごいね、
ものすごいロックザハウスしてきまして、であのみんな踊りまくり、
はい、
それを見るとすごくなんかね、達成感を覚えてしまい、また来年続けたいあの活動の一つですなと思っております。
はい、1回目っていつでしたっけ。
1回目は4月1日でした。
そう、
はい、
4月1日と今回と何が違った。
あの4月1日はもっとあのファンキーなもので、うん、あとは自分のもちょっとあのそうですね、あの緊張してたんですけど、今回はもうはっきりとしたあの自分の中もなんか流れがあって、うん、それであんまりなんかね緊張もあったんですけど、うん、あの大きな失敗もちょっとだけあったんですけど、あとはそんなに失敗しないで、あとみんなあの DJ セガさんにあの大変あのお礼を申し上げたいんですけど、ちゃんと面倒見てもらう人も裏につけてもらい、でなんか失敗しないようにというなんか、例えばあの曲 A から曲 B にあの変わるじゃないですか、
はい、
そのどこのボタンを押せばいいのかというちょっとあの教えてもらったりとかして、
そうですか、
まあ、ますますあの私もとてもファイアしてきまして、あのすごく続けたいなと思います。
ハマりましたね。
ハマりました、とっても。
そうですか、
はい、
じゃあまた次に向けて頑張ってください。
頑張ります。
はい、はい、じゃあ今日の1曲目いきましょう。
はい、
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ、とってもノリのいい曲です。
そうですね、これ英語のタイトルなんですけど、
うん、
他の言語何だったか分かりますか。
私英語となんだろうなって考えながら聞いてたんですけど。
あ、本当ですか、分かりましたか。
何、どこだろう。
チアリーナいたことあるところの言葉ですよ、
うん、スペイン
違いますね。
どこどこどこ。
ドイツではないですよ。
ドイツないでしょ、
はい、
私あとどこ行った。
行ってるよ、大きなバレエを見に。
あ、フランス。
はい、そうです、フランスの有名なあのニューウェーブの人なんですけど、リタ・ミツコという
、はい
はい、あの素敵な 歌姫でした。
そうでしたか、
はい、そうなんです。
今度もう一回聞いてみよう。
そうしてください。
はい、はい、さあ、ところで、まあ、年内もあと2週間というところになりまして、はい、まあ、もう来週だね、クリスマスになりまして、
はい、
そして年末の準備もそろそろ忙しいところだと思いますが。
そうですね、
忙しいですか。
あのもう何ですか、この、 あの忙しさというか。
そうですよね。
ラジオに出る場合じゃないですよっていう感じなんですけど。
バタバタしてますよね、気持ち的にね。
とっても、はい、うん、なんででしょうね。
年賀状の準備はどうですか。
あの、いや、あのモチーフ決まりましたところ、まだデザインさえしてません。なのでこれからですね。
来年は何年か分かりますか。
イノ年ですね。
はい、イノ年です、はい、つい先日分かりました。
あ、そうですか。
年賀状の準備着実に。
あ、素晴らしい、さすがです。
年賀状ちゃんと飾ってあります。
あ、素晴らしいですね、
はい、全然の負も開けず頑張らなくちゃって感じなんですけど。ちなみに年賀状って今いくらか分かりますか。
確かに日本国内だと52円になってますよね。
そうなんですよ。なんですが、実は先日はがきの値段が上がったの皆さんお分かりでしょうか。
あ、
そうです。 実は私知らなかったんですけど。
あ、そうですか。まあ、あまりはがきを使うことないかもしれないので。
そうなんです。はね、よくね使ったりするんですけど、その通常のはがきの値段を変更しました。ちなみに年賀はがきの料金は52円で変更いたしませんっていうなんか見たので、え、はがき上がったのって、ちょっと調べましたらですね、もともと52円だったはがき、今62円になっておりまして、はい、年賀はがきに関しましては12月の15から来年の1月7日まで出す分に関しては52円でいいと、
はい、
皆さんご存知でしたか。
ということは知らなかったです。
1月8日に出すはがきに関してはもう値上げ料金になってしまうと、
なんていうんだっけ、寒中見舞いってになるわけですね。
はい、そうなると値段が上がってしまうので、もうスタートしてますけれども、
はい、
年賀はがきとして出す場合は1月7日までに出しましょうということになりますね。
わかりました。ちょっとちょっと焦り覚えますがどうですか。
はい、なんかね、今年の6月1日に値上げされたんですって。
それ恥ずかしい。知らなかったですね。
ということで年賀状ね、その辺も気にしながら作らなきゃいけないと思うんですが。
そうですね。で、はい、チアリーダーもそうだと思うんですけど、海外に送る時のどうしますか。
そうなんですよ。で、だいたいほら向こう海外はクリスマスカードを送る場合が多いじゃないですか。
そうですね。
で、料金ってすごく高いんじゃないかなって思っちゃうんですよ、私は。
ですね、クリスマスカードというのは、はい、封筒入って、はい、パカッと開ける、はい、ちょっと立派なものを送ります、はい、グリーティングカード的な、
まあそうですね、
だからそれに関しての年賀状なんですけど、ちょっと薄ペラに感じますと言いますか、1枚ですからね、封筒から出さないので、
そうだね、
そのためもちろん52円のままで送れないんですよね。
そうですね。
まあ、国際郵便ですよね。はい、なので、はい、国際郵便のハガキはいくらか分かりますか。
国際郵便のハガキ、
はい、
プラス200円ぐらい上がっちゃうんでしょうか。
違いますね。これは70円です。日本は世界中同じどこに送っても70円なんですよ。
です70円でいくんだ。
とっても安いです。実は
安いですね。
これはもういつまででしょうかとちょっと心配なんですけど、
はい、
ということは、年賀状にプラス18円の貼らないといかないことになります。
そうですね。
はい、で、私最近というか2年前に発見したのは、なんと日本の郵便は、そのために、はい、海外向けのために特別に18円切手を売り出してるんです。
はい、それは国内でも使えますか。
使えますよ。それは普通の日本の切手ですから、18円使いたかったら、まあ、これを使えばいいです。
そうなんです。はい、じゃあ日本のハガキに18円切手を貼れば海外に送ることができる。
はい、ただ空港便でって書いた方がいいです。
あ、まあ、そうですよね。
はい、
確かに。
すみません。あと国名も
そうですね。
はいはい、
ちょっと時間はかかるけども、
でも私それすごい嬉しくて、実はめでたい、なんですか、デザインになるんですよ。
はい、
で、今年は団子、
はい、
たい焼きのデザインになっておりまして、
はい、
去年はすき焼きとお蕎麦だったんですよ。うん、
で、
それですごいいいところに、それもなんかね、ローマ字で書いてあるんです。バッグに。だから、はい、すごく楽しめます。
じゃあ日本から来たらこれがすき焼きなんだなと。
そうなんです。それでもう一つの嬉しいことは、その年賀状はなんか年書いてあるでしょ。
はい、
だからもう来年使えないじゃないですか。
はい、
でもその切手は年賀用って確かに書いたことか記憶ありませんけど、年書かないので、これ1年中使えますわけです。
そうですね。
なので本当にありがたい、この特別サービス。
じゃあ逆に夏に使っても大丈夫ですね。
いいと思います。まあ、たい焼きは夏に合うかどうかよくわからないんですけど、それはまあ個人の判断で使っていけばいいんじゃないでしょうかと思います。
意外と安く海外に送ることができるんですね。
そうなんですね。まあ、そもそも海外向けは70円なんですので、52円の年賀状に、プラス18円ですね。なので今度は1月7日以上だと、まあ、70円は70円で変わりませんのでいいです。はい、
そうですか。
はい、で、海外向け特別18円切ってくださいって言えば、はい、売っていただけますが、枚数限りあるので早めに買い押さえた方がいいと思います。
はい、
はい、
さあ、ちなみにそのね、クリスマスカードとかっていうと、はい、まあ、送る習慣があると思うんですけど、はいはい、先日アンニャから素敵なカードが届いたじゃないですか。
はいはい、
あれはいいですね。
そうですか、嬉しいですね。
普通のクリスマスカードじゃないんだよね。
は
い、
あ、そうですね。はい、
あれはね、一つ一日一枚ずつこう開けることができるという。
そうなんですね。まあ、これはもう日本でも最近定着してきたアドベントカレンダーというやつなんですね。
はい、
これはもうまたさっき言ったようなグリーティングカードパカッと開けるものになってますので、はい、これちょっと一言書いて人に送り、うん、それで飾り物なり、1日から24日までに1日ずつちょっとしたドアを開けたり、発見があったりするんですよね。はい、喜んでいただいて、とっても嬉しい限りです。
1日1つずつ開けていきます。
はい、いいですね。
こんな風にね、クリスマスカードとか年賀状、自分の気持ちを伝えるにはとても手頃だなと思うんですけど、今のこの時期、やっぱりクリスマスプレゼントを探しに行ったりとか、あとお歳暮を送る方も多いと思うんですが、クリスマスプレゼントどうですか、選んでますか？
これは本当に困ったものですね。で、私の場合は海外に送らないといけないし、
はい、
でそれはもうそろそろ出さないといけない状況なんですが、まだ揃ってない。でその時にネット使おうか、じゃあネットで何か買って勝手に送っていくというのはちょっとなんかね、あんまりにもね、パーソナル差が足りないんじゃないかということもあって、とってもどうしましょうかねということを思ってます。
そうですね、まあ、お歳暮って基本的に私の感覚ではですよ、あくまでもなんかこう家族とか会社に送るようなお歳暮っていう、個人個人でお歳暮っていうのはあんまり私は使わないかなって。
あ、そうなんだ。
逆に個人個人だとクリスマスプレゼントとかになっちゃうかな。
そうなんですか。でもなんか美味しいお歳暮いっぱいあるじゃないですか。私たち最近会社とかには、まあ、そもそも送らない主義なんですけど、その友達にちょっと美味しいもの送りましょうっていうことで、お歳暮なんだけど、友達に送るっていう、割とちょっと柔らかいやり方でやってるんですけど。
あ、いいですね。どんなの名目がね、テキストなのかなってとこもあると思いますけど、あんまりやりすぎず、そこそこもう値段で抑えつつ、でもちょっと素敵なものを送りたい、
なるほどね、
人柄が、アンニャの人柄が現れるような、
そうですね、
なんかちょっと、ああやっぱり気の利いてるなっていうものをちょっと選んでみたいですよね。
なるほどね。やっぱり日本の場合はお歳暮というのはもう食べ物飲み物に限りますでしょうか。
いろいろとありますよね。品物を送る方もいらっしゃると思うし、この季節だからやっぱりお蕎麦とかお餅とか ね、そういう食べ物も含めて、あと生物とかもね、ありますけども、やっぱりあまり相手の好みに選ぶときに相手のことをやっぱりちゃんと調べないといけないなっていうのが基本的にあると思いますよね。
あと、その前の年と同じものを送るのも良くないんですよね。
でも決まった方がね、逆にあの人から来るかな
って、あ、なるほど、
楽しみにしてるかなっていう、
そういうことか
そういう人もいたりするので、
なるほどね。
あとこう買い物に行くにはちょっとオイル系はね、重たい時はちょっとお歳暮として送っておくといいかなとか、
なるほどね、
洗剤はね、いくらあってもいいかなとかっていう感じ。
ちょっと聞いていいですか、これは大体どのぐらいの予算で送るものなんですか。
個人差あると思いますけど、大体3000から5000くらいじゃないかなと私は思ってます。
で、チハリーナの場合はそれは何年に送るんですか。
会社を抜けて個人個人だとしたらそんなに多くはないですよね。自分がお世話になってる会社に渡してますか。
全然全然。
会社置いといたとしても、本当に 2,3 人もしくはその親戚が増えれば親戚の数分になっちゃうのかな。
面白いですね。ドイツだとやっぱり会社も、会社からはなんかクリスマスプレゼントを送る習慣があったはあったんですけど、それを取りやめてクリスマスカードぐらいにしておいて、それで会社、そのお世話になったお客さんに、クリスマスプレゼント何かを送ることを、その予算を使って寄付します。福祉施設とかチャリティーとかに使います。だからそれもまたその会社はいい会社よ、みんなのためにいいことやるんだよという意味でやるんですね。
日本も年末の助け合い運動なんかも ね、日本だったりもするので、いろんなことがあると思いますけど、この時期にならってこそ相手のことを考えるとか、その人何が好きだったかなってこう考える、思いを馳せるのもちょっと素敵な時間なのかなっていう感じがしますね。じゃあ続いて1曲いきましょう。
はい、
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ今日のメインディッシュは、
今日のメインディッシュはまだ美術館に行ってきましたアンニャの報告なんです、
はい、
実はですね先日東京に行く機会、まだ行く機会がありましたが、
はい、
そこで私の一番好きな美術館に雑誌ぶりに足運んでみました、
はい、
それは原美術館というところなんですけど、
はい、
品川にあります。これはまあプライベートな美術館になるんですが、そこに、よく現代美術とか近代美術とかを日本と海外問わずとテーマごとにいつも丁寧に展示するんですが、今回見てきたのは田原圭一という、写真家のモノクロの写真展なんですね。これはちょっと特別なのは、はい、田中民という舞踏家がいますが、
はい、
舞踏をやる人なんですけど、彼と一緒に作ったシリーズものを、見ることができたんですね。それは、実はですね、モノクロと、その人間が大体田中民は裸になってるんですけど、そのあるところに外に置き、そこでその雰囲気を、味わって、体の動きに表現しながら、それを写真で収めるという記憶ですね。例えば、うん、半分ぐらいの、頭の後ろの姿とか、
うん、
そうですね、パリとかローマとかヨーロッパでも撮ってるんですけども、うん、その硬い石の上に横になるとか、
うん、
そういうあとカットしたところもとても多いので、うん、なかなか面白かったですね。で、白黒だからその肌の細かいところとか、はい、あとは、その肌、人間の肌はやっぱり柔らかいところあるので、体柔らかいことがあるので、それとその光とその周りにあるもの、そのそれぞれのコントラストがものすごく上手で、うん、すごくなんか心休めるというか、うん、なんか不思議な展示会だったんですよね、
うん、
なかなか斬新で、うん、で残念ながらその田原圭一なんですけど、ずっと海外暮らしだったんですけど、2016年この企画を作ったちょっと前に、作った最中といいますか、その展示会する前にいなくなられて、とても原美術館の館長さんもとてもショックだって言ってましたけど、とてもおすすめです。2017年、9月からやってるんですけど、12月20日あと1週間で見ることができますので、そうですね、私は、東京行った時にものすごく秋晴れで、
うん、
イチョウの木はもう真っ黄色で、何ですかここの色の使い方みたいな、うん、だったんで、新潟は白黒、その花美術館の写真も白黒モノクロームだから、すっごくおすすめなんです。とっても面白かったです。
なんか黒と白の世界ってどんななんだろうなって思っちゃいますよね、
思っちゃいますよね。だから光をそれをその間にグレーにしてくれたりとか、うん、その逆と言いますか、なんか出てくるので、大変おすすめです。リンク貼っておきますので、もしも興味ある人いれば、で行ってみてください。
はい、じゃあ最後にお出かけ行きましょう。
お出かけなんですけども、まだ来ましたこの年末の、コンサートシーズン、私は新潟大学の教員なんですけども、そこでうちの学生が頑張ってます、新潟大学演奏学部、管弦演奏部学部ですよね、
はい、
第53回の定期講演会が、あります。これは、イーブの日曜日12月24日の、新潟県民会館大ホールで行います。前売りは500円になりますが、当日は700円、多分当日でも多分入れるかと思うんですが、今度は昼でやってるんですね。で13時15分、会場になるんですけども、開演は14時から、できます。で加減だからすごく面白いと思います。クラシックもやるんですけど、プチーニのトランドよりと、あとマーラーのシンフォニーですね、ちょっとあるところをやるんですが、あともののけ姫も、セレクションで、やってるんですね。だからそこはちょっとね、なんか子供とかと一緒にいてもいいかもしれないです ね。なかなかレベル高いかと思うので、すごくおすすめだと思います。とにかく学生たちが私教えてる学生はパーカッションとかそういうのもやってる人たちがいるので、そこですごくなんかいいなと思って紹介させて ていただきたいなと思ったんですけど、あの若いパワーがすごくいいんですよね。
そうですね、
とてもあの素敵です。
あの吹奏楽部の皆さんって本当にね、あの皆さん優秀な方で、
そう、
もうその優秀な上にまたこういう演奏するとすごく素敵なんですよね、
なんかパワーありますよね吹奏楽部は。なんかあのみんな一緒になってもそうだし、うん、その、 あの場にあの楽器ごとに変わることもそうだし、なかなか楽しめるかと思うんですよね、うん、
毎年ねあのすごく大人気で、うん、あの会場いっぱいになるんですけども、もう53回になるんですね。
そうですね、まあ年2回やるわけですから20年以上も続いてるじゃないかなと思います。
うん、そうですか。今年は県民会館ということで、
は
い、
県民会館です。はい、あのリンクも貼っておきますので、興味ある人はぜひあのブランチ の、 あのホームページ式あのブログにもあの貼っておきますので、興味ある人はぜひぜひブログ式ホームページにあの見てください。
はい、ぜひお出かけになってみてください。
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあプレゼントね、
プレゼントね、考えますね、どうしましょう。
よくあの海外に行くとクリスマスリースの下に、リースじゃないな、ツリーの下にいろんなプレゼントが置いてあったりするじゃないですか、はい、アニナの今のお家はどうですか。
あのツリーがないのでないと思います。はい、
やっとうちもねツリー出したんですけどね。
あ、出したんですね。
下がちょっと何もなくてね、はい、寂しいですね。
あ、そうですね、まあ、ドイツだとツリー出すのは24日の午前中ですから、あのまだまだ出してはいけません。
そう、 そうですよね、
はい、というのは出すというよりも買っていくんですからね。
そうだ、
あの本物なので大体は。
私出すって言っちゃいました、失礼。
いえいえ、ドイツはもう本物を使うので。
そうだよね、
それも賛否両論なんですけども、あの匂いが香りがもうあの格別です。
そうですよね、
はい、あのもみの木のその香りがクリスマスの香りですね。
もう出す片付ければ禁句ですよね。
はい、はい、そうです。すみません。
そっか、でもそうすると大きなね釣りいいなって改めて思いますよね。
そうですよね、はい、
皆さんにとってはねクリスマスの準備もね着々と進んでると思いますが、はい、ぜひプレゼントなんかもね、はい、あの考えたらいいなかなと思いますし。
そうですね、
またもしもプレゼント考えられないなと思ったらカードだけでもいいかもしれないね。
そうです、いいと思います。はい、どちらとカードはあの手書き絶対ですから。
そうなんですね、
絶対です。だからあのクリスマスカードは手書きじゃないとダメです。
手書きで全部書く、絵も書く、
絵は違うんでしょう。はい、
最近お店行くとすごい種類多いですよね。
そうですね、はい、
もうびっくりです。はい、ぜひ皆さんも素敵なあの、はい、プレゼントクリスマスカードの準備スタートしてみてください。ということで来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。